My dear sisters,
愛する姉妹の皆さん、皆さんと共にいれることを感謝しています。世界各地で集っている姉妹たちに初めてお話しできる機会を感謝しています。今晩、そして今日、私たちは特にモンソン大館長とアイリング館長の出席を感謝しています。聖歌隊の歌は素晴らしいものでした。またトンプソン姉妹、オールレッド姉妹、ベック姉妹のお話に皆が高められました。彼女たちは素晴らしい婦女教会の会長会です。この割り当てを受けてから、私は自分の人生に影響を与えてくれた女性たちについて考えていました。最初に来るのは素晴らしい妻であるハリエットです。私の母、義理の母、姉、娘や義理の娘、そして多くの友人たちが浮かびます。私の周りにはいつも私を鼓舞し教えてくれる女性がいました。今の自分があるのはこれらの並外れた女性たちのおかげです。教会の姉妹たちに会うたびに、同じように並外れた人々を前にしていると感じます。皆さんの才能、憐れみの心、奉仕に感謝しています。そしてここに入れることを感謝しています。また何より皆さんが無限の価値を有する天の御父の尊い娘であることに感謝しています。当然のことだと思いますが、男女の違いはしばしば情緒面だけでなく、肉体面、また精神面でも全く歴然としています。この違いを分かりやすく説明するための効果的な方法の一つは、私と妻の料理の仕方を比較することです。妻が作る食事は天下一品です。彼女の料理は広範囲にわたります。二人でこれまでに訪問した国々の料理をよく作ってくれます。料理の盛り付けは見事です。実際あまりにも美しく、食べるのが罪ではないかと思うほどです。味覚も視覚も楽しませてくれるのです。しかし、どれほど完璧な盛り付けと味であっても、ハリエットはどこかが不完全だと思って謝ろうとします。生姜をちょっと使いすぎたかな。また今度はカレー粉をもう少し、それから月桂樹の葉をもう一枚使いましょう。そしたらもっと美味しくなるわ。では私の料理方法と比べてみましょう。今日のお話のために、妻に私が作る料理の中で最高のものは何か尋ねました。彼女の答えは目玉焼きでした。しかも片面焼きです。でもそれだけではないんです。私にはクヌスペルチェンという得意料理があります。高級料理のような名前ですよね。では作り方を紹介しましょう。まずフランスパンを小さく刻みます。それを2回に分けて焼きます。それだけです。そのようなわけで、油っこいこともある目玉焼き、また焦げていることもあるクヌスペルチェンのいずれかを作ってはいい気になっています。この妻と私の比較は少しオーバーかもしれませんが、これは食事の準備以外の事柄の説明にもなると思います。素晴らしい姉妹たちの中には、自分の能力を過小評価している人がいるようです。達成したことや自分の真の価値よりも不完全な部分にばかり目を向けているのです。このような習性を自分自身の中に見出す人も多いのではないでしょうか。 この修正は称賛に値する特質も浮かび上がらせてくれます。すなわち力の及ぶ限り主を喜ばせたいという望みを抱いているからです。しかしそれは失意や疲れ、不幸な気持ちを与えることもあるのです。今日私は無力感や落胆、心の疲れを感じたことのある人に向けて話をします。つまり全ての人に向けて話したいと思います。聖霊がまた私の言葉を豊かにするとともに、言葉では伝えきれない意味や洞察、霊感を補ってくれるように祈っています。私たちは時々様々な問題に対処しきれないことがあります。変化や問題、やるべきことで満ちたこの世界は、そのような世界の中では苦しみや悲しみといった感情に押しつぶされそうになることがよくあります。スイッチを入れさえすれば否定的な感情が避けられるというつもりではありません。砂に飲み込まれようとしている人に海岸でくつろいでいる姿を想像するよう励ますつもりもありません。誰もが現実的な問題を抱えていることはよく知っています。心に深い悲しみを抱いている人、魂を悩ます不安と戦っている人、また人知れず孤独を感じている人もいることでしょう。これらは取るに足りない問題ではないのです。そこで私は試しや苦難の時にも平安、希望、そして喜びに通じる道を見出すのに役立つ2つの原則についてお話しします。神の幸福と、また重荷に苦しんでいてもその幸福を味わえるようになる方法についてお話しします。はじめに質問をさせてください。最大の幸福とは皆さん何だと思いますか？私にとってそれは神の幸福です。では天の御父の幸福とは一体何でしょうか？この質問に答えるのは不可能かもしれません。神の道は人の道とは異なるからです。天が地よりも高いように、神の道は私たちの道よりも高く、神の思いは私たちの思いよりも高いのです。私たちはすべてのことの意味を知っているわけではありませんが、神がその子供たちを愛しておられることは知っています。神がこう言われたからです。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。天の御父はこれら2つの偉大な目標、すなわち人の不死不滅と永遠の命を達成することがおできになります。なぜなら御父は創造と憐れみの神であられるからです。創造と憐れみは天の御父の完全な幸福に寄与する2つの目標です。創造と憐れみは私たちが御父の霊の子供として規範にできる、また規範とすべき2つの事柄です。創造への欲求は人間に備わっている最も深い願望の一つです。私たちの才能、学歴、経歴、能力がどうであれ、一人一人が新しいものを創造したいという内なる望みを持っています。創造は誰にでもできます。お金や地位、権力がなくても実用的なものや美しいものを創造することができます。創造は深い満足と達成感をもたらします。組織されていない物質を手に取り、何か美しいものを作り出すときに、自分自身と周囲の人を成長させることができるのです。もちろん皆さんの10代の子どもたちの部屋を掃除する手順について話しているのではありません。こういう人もいるでしょう。私は創造的なタイプではありません。歌うと音程が外れます。また定規がないと線が引けません。自家製のパンも紙押さえかドア止めの代わりにしかならないのです。そう感じているとしたら、どうぞ考え直してください。あなたは宇宙で最も創造的なお方の霊の娘なのです。私たちの霊は限りなく創造的で、永遠にわたって憐れみ深い神によって作られたのです。 あなたの霊は想像を絶する美、機能、能力を備えた神の最高傑作なのです。しかし人はなぜ創造されたのでしょう。私たちは満ち満ちる喜びを経験するという目的と可能性を持って創造されました。私たちの聖徳権、そして地上の偉大な旅の目的は永遠の幸福を探求し、それを経験することです。その真理を見出す方法の一つが創造するということなのです。母親であれば子供たちに肉体を与えるだけでなく、彼らを教え養うことを通して神の創造の技に携わっています。そしてまだ母親ではなくても、創造性豊かな才能はこの世か次の世において母親となる日のためにあなたを備えてくれます。自分には才能がないと思う人もいますが、それは誤った憶測です。誰もが才能や賜物を授かっているからです。創造力はキャンバスや一枚の紙切れの限界を超えたものです。絵筆やペン、ピアノも必要ではないのです。創造とは美しい庭、一致した家庭、家族の思い出、あふれる笑顔など以前にはなかったものを創造するように働きかけることです。創造物が完全である必要はありません。目玉焼きが、またトーストが、それが失敗しても何だというのでしょう。失敗への恐れのあまりやる気をなくさないでください。周囲の人や自分自身の批判の声に負けて立ち止まらないでください。想像などできないと感じる人は小さなことから始めてください。人を喜ばせたり、感謝の手紙を書いたり、また新しい技能を学んだり、身の回りをきれいにしてみてください。一世紀半前、ブリガム・ヤング大官庁は当時の生徒たちに言いました。生徒たちにはなすべき偉大な技があります。前進し進歩してください。周囲にあるすべてのものを美しくしてください。土地を耕すと同時にあなたの心も耕し、町を築き、住まいを美しくし、園を作ってください。自らの労働の結果を見渡すときに喜びを持って見渡し、そして天使たちが美しい住まいを喜んで訪問してくれるように、あなたの住む地を美しくしてください。あなたの思いをキリストの恵みで満たすようにたゆまず努力をしてください。御霊に頼れば頼るほど創造力は増し加えられます。これこそが現世であなたに与えられた機会であり、また来世での行く末なのです。姉妹たち、御霊に頼ってください。日々与えられる平凡な機会を捉え、美しいものや役立つものを創造することで、自分を取り巻く世界だけでなく内なる世界をもより良いものとすることができます。憐れみ深くあることは天の御父のもう一つの偉大な技であり、神の民である私たちの基本的な特質の一つです。私たちは弱いものを助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めるよう命じられています。いつの時代にあってもキリストの弟子はその憐れみ深い行いに通して目覚ましい働きをしてきました。救い主に従う人は悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めます。周りの人の生活を祝福しようとするとき、私たちの生活も祝福されます。奉仕と犠牲は天の窓を開き、えりすぐりの祝福が私たちに注がれます。確かに愛する天の御父はご自身の最も小さいものを世話する人々に微笑みをかけられるのです。周りの人を引き上げるとき、私たち自身も高められます。キンボル大官庁はこう言いました。適切な方法で腹からに使えれば使えるほど人は豊かになります。 ゴードン・B・ヒンクレー大官長は奉仕の持つ癒しの力を信じていました。奥さんが亡くなった後、大官長は宮座に励み、人々への奉仕に没頭する姿を通して、教会に偉大な模範を示しました。夫を失ったばかりの女性に、大官長はこう語ったそうです。働くことで悲しみから癒されます。人々に奉仕してください。深遠な言葉です。自らを捨てて周りの人に奉仕するとき、自分自身の生活と自身の幸福をも見出すことができるのです。ロレンゾ・スノー大官長は同じような考えを述べました。少し塞ぎ込んでいるときは周囲を見回して、自分より苦しい状態にある人を探しなさい。それからその人のところに行って、苦しみの原因を見出し、主から授けられた知恵を持ってそれを取り除くように努めなさい。そうすれば、自分の塞いだ気持ちは晴れて楽になるでしょう。そして主の御霊と光を感じて、すべてが輝いてくるでしょう。大衆向けの心理学、無益なテレビ番組、自己啓発マニュアルがあふれる今日の世に、この助言はそぐわしくないかもしれません。時折苦難の解決策は内側だけに目を向け、存分に楽しみ、先に使って後で払い、また人を犠牲にしても自分の欲求を満足させることだと言われます。自分の必要を満たすのが賢明な時もありますが、最終的にその方法では永続する幸福は得られないのです。教会の女性は年齢や家族の状況に関係なく、ピーターパンの著書ジェームス・バリーの次の言葉をきっと誰よりもよく理解し応用しているでしょう。人の人生に太陽の光をもたらす人は、その光を自分のうちにだけ留めておくことなどできない。自信のない慈愛を胸に思いやりと哀れみに満ちた行為をする高潔な女性の姿を私は何度も見てきました。教会の姉妹たちが助けを必要としている人のもとに駆けつける話を聞くとき、私の心は感動に包まれます。教会の中には男性女性を問わず、どうしたら神の王国に貢献できるのか悩んでいる人がいます。独身の女性、離婚した女性、夫を亡くした女性は自分の居場所がないように感じて思い悩むことがあります。教会のすべての姉妹たちは神と神の王国の建設にとって貴重な存在なのです。なすべき偉大な技があります。昨年の中央婦女教会集会で、私たちの愛するモンソン大官長はこう言いました。皆さんは奉仕の機会に囲まれています。人を高め祝福するためには、ほんの小さな奉仕で十分なことがよくあります。姉妹の皆さん、どうぞ周りを見渡してください。聖餐会にたくさんの子供を連れてきている若い母親と一緒に座り、助けてあげてください。近所に落胆している若い男性がいたら、あなたと一緒にいると楽しい、あなたは素晴らしい人だと感じるわと伝えてください。励ますのに必要なのは愛と思いやりにあふれた心だけです。そのような言葉が周囲の人に永続する影響を与えることがあるのです。素晴らしい姉妹の皆さんは、自分の利益を求める代わりに人々に哀れみ深い奉仕を行っています。こうして救い主の模範に従っているのです。救い主は王でしたが、地位を求めず、人の目に留まるかどうかに関心を示さず、競争心で悩むこともありませんでした。主の思いは常に人を助けることでした。主は教え、癒し、言葉を交わし、人々の声に耳を傾けられました。真の偉大さは社会的成功や地位とは関係ないことをご存知でした。主は次の教義を教え、実践されました。あなた方のうちで一番偉いものは使える人でなければならない。最後に、私たちの祈りの回数が幸福に役立つことがあります。 しかし、神の代理として誰かの祈りに応える回数の方がさらに大切であることをお伝えします。目を開いて沈んだ心を見出し、孤独と絶望のある人に気づきましょう。人々が捧げる沈黙の祈りを感じ取りましょう。そして祈りに応えるために主に使われるものとなりましょう。愛する姉妹の皆さん、私の信仰は単純なものです。皆さんが忠実かつ勤勉に神の戒めを守り、信仰、希望、慈愛を持って神に近づくとき、物事は皆さんの益となるように働くでしょう。皆さんが神の技に一層献身し、美しいものを創造し、人々に憐れみを示すとき、神は皆さんをご自身の愛の腕に抱いてくださるでしょう。そして落胆や無力感、疲れ果てた心は生きがいと恵み、達成感に変わることでしょう。神の霊の子供である私たちにとって、幸福は神からの受け継ぎなのです。皆さんは神のえりすぐりの娘であり、自分が創造したものや、憐れみ深い奉仕を通して、善をもたらす大きな力となることができます。より良い世界を作ることができます。元気を出し、自信を持ってください。神は皆さんを愛し、私たちも皆さんを愛しています。このことを証しし、主の使徒としての祝福を残します。イエス・キリストの御名により、アーメン。